はい、長年寺テレフォン法話です。前回親鸞聖人御消息第28数で親鸞聖人は上限の法難の記憶をたどりながら善鸞さんに助言をされているとお話申し上げました。上限の法難は法然聖人や親鸞聖人が流罪になった事件であり、法然門下で4人の僧侶が死罪になったと言われています。しかし第28通では差別をした権力に対する言及はありません。獅子身中の虫とあるように、聖人の目は身内すなわち仏教者の側の方を向いています。教行信証で親鸞聖人は、密かにおもんみれば衝動の諸教は行商久しく廃れ、浄土の真宗は衝動今盛んなり、しかるに諸事の釈門教に暗くして神家の門戸を知らず、楽徒の樹林行に惑いて邪性の道路をわきまうることなし、ここをもって興福寺の学徒太上天皇後鳥羽の院と号す意味な高なり、金城月見門の院と号す意味なため人、聖歴上限日野との宇野とし中旬上旬の項に相達す、主上進化法に背き義に意し怒りをなし恨みを結ぶ、これによりて真宗交流の大祖元空保し並びに門と崇拝在家を考えず乱りがわしく死罪に積みす、あるいは葬儀を改めて称名を保うて御禄に処す、要はその一つなりと激烈な文章を書いておられます。ここの記述でもその原因は仏教者の側です。諸事の釈門教に暗くして神家の門戸を知らず、楽徒の樹林行に惑いて邪性の道路をわきまうることなしであるからこそ、興福寺の学徒が朝廷に訴えたとあるのです。主上進化法に背き義にし怒りをなし恨みを結ぶと大変厳しいのですが、第28通を読みますと、権力者が仏教者を害することはよくあることで、仏教の教えそのものが変えられてしまうようなことはないのだと諭されているのです。親鸞聖人が危惧されていたことは、内部からの教えをねじ曲げていくものが出てくることでありました。しかし聖人はまだ関東の念仏者からそのようなものが生まれてしまっていることのことに疑念を持っておられます。だからこそ獅子身中の虫になるようなことがないあってはならないと言葉を送るのです。この手紙を受け取られた善鸞さんはどのような気持ちだったのでしょうか。その後善鸞さんの関東での言行が明らかになり、親鸞聖人は血を吐くような思いで議説状を書かれ、関東の混乱は終結します。聖人84歳の時の出来事です。その後聖人と善鸞さんの関係が修復したとの記録はありません。しかし私はこの善鸞さん宛てのお手紙が残されていることに救いを感じています。次の法話テープの交換は4月16日です。